んばんは。始まりました円盤少女のエニワンボーイズ。私がボーカルの今なんじ和田淳二です。やってみたい声優さん、声優は、ドラえもんの映画に出てくるなんか脇役のゲスト声優でございます。
どれかは今の
どれ、いやなんかね、歴代そういうアニメ、クレヨンしんちゃんとかもそうなんですけど、あのなんかいろいろその時流行ったなんか芸人とかが、うん、あの
あやってる、ね、たまにやってる、ね、
そうそう、ドラえもんでいうとカウカウとかサバンナとかが、そう、
ね、カウカウが
そんなんでなんか兵士 A とか兵士 B みたいな感じでなんかそんなんがやりたいな、なんかがっつりなはあんまりね、まあまあ、ごめんね、自己紹介長くなったけどがっつりな本家の人に任せたいとかあります。
はい、はい、じゃあ円盤少女別金輪です。じゃあ私がもし吹き替えやるとしたら、あのアウンサンスージーさんの声を吹き替えでやりたいです。よろしくお願いします。
アウンサンスージー、
そもそもそれは誰
知らんにゃん、スージー知らんにゃん、
そういう感じ、
あかんねん、知らんにゃん。
まあまあみんなググってほしい感じですかね。
分からん、スージーの歌聞いてて。
分からん。
はい、はい、ドラムの木村啓太です。俺が声優をやるとしたらというか、この人の声をやりたいなっていうのが一個あって、あの駄菓子のさ、タラタラしてんじゃねえよ、
あ
キャラ、
あのロックな感じの、うん、
あの人の声を俺はやりたいな。
例えばそのタラタラしてんじゃねえよ CM ができたとして、うん、その、うん、あれ、あのキャラが喋ったとしたら、うん、それをやりたいっていうことですね、う
ん、タラタラしてんじゃねえよ、
うまくない
よ、ね、ちょっとスギちゃんっぽかった、
だかあれなんだっけ、ハチマキ向いて こっち向いてくるやつ、
ハチマキ、
なんだろう、
なーにやっちまったー、
クルポコ、
クルポコ、
クルポコや
ん、ゼラゼラしてんじゃねえよ
ねえ、
スギちゃん、うん、はい、
ちなみにこのタラタラしてんじゃねえよのあのキャラの名前はタラタラしてんじゃねえよ、
そう、それはね、ざけんじゃねえよ的な。
いや、それってさ、たださ、自分の名前を言ってただけってことな、パッケージの。
あのギターが折れてるやつ、曲がってるやつ。まあ、その辺も。
よっちゃんいいかと思うかな、観客のやつ。
はい、そうなんですよね、アニメの話、
そうだね、
まあそうそう、まあ、なんでこんな話したかっていうのもね、今日この収録日、うん、本当にあのちびまる子ちゃんの声優さんのタラコさんが亡くなったという訃報を聞いてね、まあそんな、ね、声優について考えたわけでございますよ。でそう、タラコさんといえば、まあ、チームマルコちゃんもそうなんだけど、あのこじこじに出てくるあのあれが好きなんですよ、自分は。あの、
名前
数字、
それこそ数字、ね、そこに数字を持って
る、数字ってさ、あのなんか、うん、あのすごく性格悪くて、まあ、言えばヤンキーというか普通に悪いやつなんだよね、悪もんなんだよね、あのこじこじの世界観の中での。で月に照らされた夜だけなんかすごく清楚ななんか綺麗なお姫様に変わるって、性格も全部真逆に変わるって、で綺麗な子になって、あのそっちの変わった数字がその数字とはみんな知らずに恋しちゃう、恋好きになるっていう話があるんだけど、自分はその変身する前の性格の悪い数字が好きだなと思ってね、普通に恋してしまうぐらいのなんか可愛いなと思って、あっちの方がなんか俺は好きだなっていう、その話はまた後でしょうか、またいつかします。はい、はい、じゃあそんな感じで、じゃあ今日の1曲目はスージさんの曲は、まあ多分放送できないかもしれないので、はい、じゃあ円盤少女でルルタン、どうぞ。
君はルルタン、誰の目に 超無敵戦隊無敵5絶賛発売中。歌は成田健、2曲目はジョーカー閣下。盛り下がるパッション銀色ハートがギラつくのを見たか。お問い合わせはウェブで。進め超無敵戦隊無敵5コンピレーション CD マニプレミアム絶賛発売中。何はの歌は成田健、ジョーカー閣下、桜井美優、他多数アーティスト。お問い合わせはウェブで。ナレーションは桜井美優でした。
ジュンのメガ付きボイストレイ。
はい、ジュンさん、ゆうきくん、こんばんは。
はい、こんばんは。
今仕事終わりということで。ゆうきくんも仕事終わりなの？
おい、何しとったっけ？いや、違う。
何しとった？
仕事しないに。
仕事、今してないの？
今してなくて結果待ちやねん。
あ、無職？
うん。
無職透明？
無職透明。
無職透明やね。
そうそう。まあまあ。せやけど、なんかいろいろとなんかもう。
結果待ちで。
うん。
ええー、ことや。
おぉ。やけどなんかもう、ご報告が、まあ、ちょっとちらほら。
はぁ、あ。ちらほら、
うん、
なんか報告することあんの？
何？トッシーさんに言いましたけどね。
何？彼女のこと？
そう。
ちょっと言える範囲で言ってください。放送できる範囲で。どうですか？
放送できないわ。
え、放送できへん？うまいこと言ってんの？
急遽ね。だからもう、はい、だから、うん、席入れるっていうか。
席入れんの？
席入れる。
すごいことや。おめでとうよ。
婚姻届を取りに行った俺。
ほんで？
マジで？
サインして出したん？
いや、まだそういうのはないまだやけど。
はあ。
もらってただけで保証人はまだで。
はあ。保証人で10人当たってんちゃいます。
今これはでも初耳やけど。
おお。ここで初耳。
言ってなかったけど。言ってなかった
コンビやのに。
それは。
おめでたいことや。
お願いしようかなって。それで、
うん、
そんで今借りてるアパートじゃないけど、向こうが借りてるアパートを、うん、ここに引っ越してくるっていう。
おお、同棲も始まるんや、ほんなら。
いや、同棲。
おめでとう。
そこで、
おめでとう。
来んの？
来る
ぞ。
来るぞ。
ごめん、ちょっと足でやってみるぞ。ごめん、ごめん。
うん、
ええー、じゃないですか。まあ、ワンステップじゃ進んだってことやね、これ。
もらいに行ったってこと。
ああ、おめでとう。ちょっと足やけどごめんな。
その保証人は
順に
任せてもらう。まだもう一人は確定。
あと一人。
一人は順
にさん。
あと一人どうしようかな。
順にのお父さんでもいい。
もちろん親父頼れないから。
大変。
お父ちゃん
各国
政党とかあるよ。
いやもうあれそんなしたっけとかね、そうね、ボケ取るからね、もうすぐ。
ゆうき君
ってお前
誰や言うて。
それはないけど。
あ、それはないですか。
それはないけど。
年15歳たい。
ああ、
ね、
まあそんな関係ない、そんな関係ないけど、ゆうき君今なんか唐揚げかなんか食うてるやろ。
うん、
なんか食うてるやろ。
鳥
食うてるやろ、やっぱり。
鳥食うてる
やろ。すぐ分かんねん、俺音のプロやから。何食いながら喋ってるかってすぐ分かるからな。唐揚げやろ。
鳥
行く、うん、鳥の感じしてん、なんか。
ボコボコボコボコボコボコ。
なあ、そんなんじゃあかんねんで、ね、今から結婚籍入れてな。大きい子供もな、家族になるってな、いう一大人がな、トリックいながらリモート収録してたあんで、なあ。ほな、それ、今しめの気持ちで、ほな、一曲、なんか、順にないですか、ゆうくん、今、ちょっとお祝い&今しめで。
今しめ、順番で、チキンカレー。
どうぞ。ゆうくん、おめでとう。
じゃ
そんなわけでございましてね、さっきはアニメの声優の話をしましたけども、うん、なんかアニメだったり、漫画だったりね、うん、なんか皆さんに影響を受けたり、なんかこれ好きだなとかこのキャラ好きだなとか、なんか思い出、これ実は読んでないけどこれとか、実は気になってるんだよねみたいなってあります？自分は漫画で言うと、例えばその藤子 F 不二雄がすごく大好きで、まあ円盤少女のテーマでもある SF は もちろんそこから影響を受けておりまして、うん、SF ね、あの人ね、その藤子 F 先生でいう SF はまあ少し不思議っていう、そういう、まあ、だからこの日常の中にあるそのちょうどなんかスターウォーズみたいなハード SF じゃなくて、なんかこう普通のなんか六畳間に住んでる男の子の家になんか誰かが少し不思議を交えたみたいなだったり、その普通の町にお化けが住んじゃいましたお化けみたいな話だったりね、普通の女の子がその超能力を身につけましたエスパーマミみたいな、だから少し不思議なんだよね、その日常漫画なんだけどっていう。
確かに今思ったらさ、自分のさ学習机の引き出しがこうなタイムマシンみたいな、なってるっていうの結構あれね、日常に少し不思議やね。
そうそう、そっちの方がなんか リアルで、そのなんていうかな、なんていうの、この臨場感があるというか、何感っていうのか分かんないけど、こういうのね、ね、本当遠い世界の話じゃなくて、なんか本当に身近に起こりそうなっていうので、なんかちょっと夢があるよね。
今はさ、そういうのってさ、めっちゃさ、考えて作らないできないかもしれんけど、子供の頃ってなんか、その引き出しがどっかに繋がってるとか、ちょっと自然に受けられる感じがあって、それをさ、なんか大人が作ってたのってすごい、もう分かってる大人が、
そうそうそう、だからこうね、ちょっと子供に寄り添ってる、
俺と言ってること真逆やと思う。今でもありそうだよなって俺は思う。なんか
引き出し、いやだからさ、そう言われたら思うかもしれないな、だけどさ、それをさ作品として
考えて伝えてるっていうの
は
すごいな。
そうだから円盤少女もなんかそのなんか日常の歌詞となんかその SF の歌詞をバランスよく使ってる感じが、さっきのルルタンもそうなんですけども、なんかその辺にいそうなやつなんだけど、なんかルルタンっていうのはまあ公式には言ってなかったかもしれないけど、鼻歌の妖精っていうなんか自分の中の設定なんですけど、なんかこのなんかもうなんか適当なやつなんだけど、なんかすごく本質を、人間としての本質をついてるようなやつら、でもそういうやつってなんか身近にいたりするよなって、自分ね、そういうなんか不思議なやつっているよなっていう、だからまあそうなんですよ、別にそれを狙ってやったというか、まあそういうのがちょっと影響は受けてるかな、自分はそういう漫画やってる藤子先生にっていう感じなんですけど、皆さんはどんな感じですか？
じゃあまあちょっと話変えていくと、まあ僕はまあまあそれこそ言ったら鳥山明なんですよね。まあ僕はこの時事ネタみたいな感じになってしまいますけども、あのドクタースランプとかで歯磨いたりするシーンとか、あの寝たりする布団で寝てるシーンとかあるけど、歯磨いてる時もめっちゃ口大きくガーって開けて、めっちゃ笑顔でガーって歯磨いてて、寝る時はガーってめっちゃ口大きく開けて鼻ちょうちんバーって作って寝るっていう感じがもういいなって、景気がいいというか、もう
作画的な、
まあ、じゃあ今の言ったのはもうじゃ良さの超一部で、もうあんまり言われてないところであえて言ったんやけど、もう絵の構図とかも、
そうね、
もうデフォルメのあのアメコミ絵とか もっと良さはめちゃくちゃあるけど、とりあえずあえて今言うとしたら、なんかそういうとこも
わかりやすい
めっちゃ、そうそう、
デフォルメしてるんだけど実はすごく描き込んであるみたいな、メカとかなんかってい
う
とか、
あの
メカすごい、
そうメカになんかバイクとかに乗ってて、めっちゃ乗ってる人はめっちゃ顔がめっちゃでかくて、その体めっちゃちっちゃくて、バイクとの絶対バランスおかしい、現実的にはおかしいけど、でもトータルで見るとなんかバランス揃ってるとかね、
アニメーションで見るとなんかアニメーション黄金比みたいな、
なあ多分な、なんかデザイナー畑の人やからっていうのもあると思うんだけど、ね、なんか もうイラストとしてもすごい、ね、漫画的表現もすごいしね、あの生徒どうとかもね、まあ、そんなことはいいんやけども、とにかくもう、ね、かわいいよね、キャラが。
ドラゴンボールでいうと悟空がセルと戦ってる時に、うん、悟空が空中に浮いてる絵を、うん、悟空の後ろから見てる絵があって、うん、それがめっちゃ評価されてて、うん、なんか風の線をシュッて入れることで、うん、
あ
悟空が浮いてるように見える、ね、その風の線を消したらただの悟空が巨人の絵なんやけど、それを発明したのが鳥山明
っていう感じの、そうそう、浮いてるっていう絵っていうのはなんかスパッと見てわかるのに、よう考えたらなんで浮いてるのかっていうのがさ、結構複雑に計算されてる、後から見たら計算されて
る、ストーリー知らん人でも浮いてるってわかるんで、うん、
このなんかギャグ飛ばして全然ウケなかった時にシーンみたいなのがあるやん。だからあの手書き文字シーンって書いちゃうって、漫画文字でこの書いちゃうっていうのが手塚治虫の発明だったり、シーンとかなんか、だから今でこそワンピースとかドンとかなんかあるじゃないですか。だからあんなんも手塚治虫が最初にやった、
仲間だろ、ドン
仲間だろうが当たり前だ。
だから本当はそんな音鳴ってないのにっていうね、そういうのを手書き文字で表現するっていうのが、
まあ、
そう、なんか、うん、じゃあまあそんな感じでね、まあ、ちょっと話は好きなんでね、もしかしたらね、あの来週もこの話するかもね、はい、まあ、うん、あのね、そうそうそう、もう時間が とっくにオーバーしたじゃあ円盤少女2曲目は、あてか もしかしたら来週も話するかもしれないので、うん、この話は
来週へ、
まあ、後半へ続くが正解になりますから
後半へ続く、
OK、 じゃあ来週に続くかもしれない、うん、じゃあ円盤少女で2曲目は円盤少女で街角、どうぞ。そんな感じでございましてね、はい、円盤少女の今後の活動といたしましては4月20日、うん、これは久々の2ヶ月ぶりのね大阪でございますね、
久々
の、今回もまたまたと言ってもあれだけどねあの、はい、お世話になっておりますナンバーメレーでございます、はい、これはどういうイベントかと言いますと、東京の人はよく分かってると思うんですけども、うん、山田だという人がいまして、まあ、その人がよくねやってるイベントで、いろんな、ね、アイドルさんとかこのシンガーさんとか、うん、なんかフードとかなんかお笑い芸人さんとかなんかいろいろごちゃ混ぜにしたイベントがございまして、ダダフェスというねイベントがございまして、それを大阪に持ってきたっていう、うん、でまあそれだけじゃなくて、
ダダフェスかける？
かけるうちのなんだっけ名前、キャイ、キャイだ、今日キャイっていう人がね、そのっていうなんていうイベントをやってるんだっけ？
パンキー集計パーティー。
それどういうイベントだっけ？
なんかパンクとシューゲイザーのなんかジャンルを混ぜたイベント。
そう
をパンキシゲパーティーって呼んでキャイ君が企画してるイベント
ね。我々はパーティーバンドだからパーティー部門でいつもやらせてもらってるんですけども、
ナナフェスとパンキシゲパーティー
だからすごくね、すごくこれはね混沌としたね、すごいいいイベント、カオスだね、要するに
東京でのカオスを大阪に持っていこうっていう、
そうだからぜひぜひね、その大阪の人たちを楽しみにしてほ
しいんですけど、わざわざ交通費使って東京へ見に行かなかんっていうことでもない、興味がある人はナンバーでナンバーに来てもらえたら、う
ん、あの、うん、イベントになっておりますので皆さんお越しくださいませ。
で4月29日
何曜日、
月曜日祝日、
祝日
昭和の日。
お、いいな。これは昭和は、あ、でも本当に昭和の日ならではって感じするんです。昭和を感じてもらえる、うん、この80年代、うん、90年代の。
これは我々の企画。90
年代で
平成。90年代はね、な、ごめん。
ガッツ
リ平成。70、80だな、どちらかというと。うん、なんか、そう。
無理やりは近いところある、ね、うん。
そうそう。ね、
そういう。ネタバレ少女。
っていうイベントがこう、ね、うん、イベント名なんですけどもね、うん、我々円満少女とネタフリーナッパーズ、これはねすごく本当、まあいい意味でね、この昭和ロックンロールみたいな感じもありますし、もう一つはバレンタインデー、これもかっこいいよね、すごく、う
ん、これ90年代じゃないですか。
うーん、どうなんだろうね、80年代っていう
90年代リスペクト感じあるけどな、あの感じ
あ、まあでも大竹栄一好きって言ったから、まあ70年代でもあり80年代でもあるから、まあまあ間を取って80年代っていうことでいいんじゃない。まあまあそのイベントがございます。東京の人はまあもちろん大阪とかもう全国から来てほしいよね、そのスリーマン
で。6でもないよ、下北沢6でもないよでやります。
このラジオから始まったイベントってこと
ね、はい、そうだから伏線回収スリーマンっていうね、こう目打ってやっております。
バレンタインデーとネタフリナッパーとかこの間ね、うん、ラジオ出てもらって、
そうそうそう、
1ヶ月ぐらい前、
うん、まあせっかく声優の話したので、なんか得意ななんかモノマネ、アニメ限定でね、なんか
アニメ限定、それちなみに淳二君は、
俺はね、まあ、自分はね、ですね、もう全然今は上手くないんですけど、小学生の時になんかドラゴンボールのゲームがありましたよ、はい、スーファミのね。それのなんか、まあ、ああいう格闘ゲームなんですけども、アニメって一言二言喋るじゃないですか、勝った、対戦で勝った時とかなんか、それでフリーザが一言言うんですけど、その真似が自分は得意だったな、今は全然上手くないですよ。だから期待しないで聞いてほしいんですが。はい。じゃあ、やりますね。ざまあ見ろ。あー、はい。
じゃあ、私、アンパンマンの、なんか、ペットの犬のチーズ。
アンパン、アーン。あ、これ、あ、じゃあ、行くで。
愛することに疲れたみたい、嫌い。
はい、ではこんな感じでね、今週もどうもありがとう、円満少女のエニワンボイスでした。どうもありがとう。